議案に対する討論は賛成反対の両方の討論があった場合のみ掲載します。根底例会では該当する議案がなかったため、討論の掲載はありません。また、賛否が分かれた議案もなかったため、賛否票の掲載もありません。一般質問。市政のここが聞きたい。市民の皆さんの暮らしをより良いものにするため、市に対して質問を行いました。主な内容をお知らせします。すべての一般質問を動画で視聴できます。箕面市議会で検索、QR コードがあります。動画の内容は公式記録ではありません。品格ある子どもたちの育成に向けて、大阪維新の会、竹地秀夫。問い、箕面の子どもの強み、弱みは、つまり教職員の強み、弱みと整合する。これまで GO-S 活動の導入を何度も提言したが、本年6月、6校の小中学校で書類などの管理不足による不祥事が発生した。品格ある子どもたちの育成に向け、学校現場での GO-S 活動の積極的推進を強く要望するが、見解は。答え、GO-S 活動、整理、整頓、清潔、清掃、しつけに取り組む教職員の姿は、子どもたちにとっての学びになる。率先垂範が寛容なため、教育委員会事務局においても GO-S 活動を進めるとともに、リーダーである校長自らが教職員に範を示していけるよう、校長経営会議での周知や研修を実施していく。市街化調整区域のあり方といじめ問題の対応。大阪維新の会、桃山悟。問い。農地が駐車場や資材置き場などに転用されている市街化調整区域の現状を踏まえると、都市計画道路を整備する際には、土地区画整理事業など総合的な街づくりを行うべきと考えるが、見解は。答え、市街化調整区域では市街化抑制を原則としており、農地の維持保全ができずにスプロール化が進むことがないように、土地所有者などの意見も踏まえ、都市計画道路周辺の街づくりを検討していく。問い、いじめ問題の長期化は当事者双方にとって大きな心の傷となる。いじめのない教育環境を作るためには、教育委員会は学校と一体となり、いじめ問題への対応を行うべきだが、見解を問う。答え、いじめが起きにくい集団づくりや、早い段階での組織的な対応など、学校での取り組みが進むように教育委員会が支援することで、学校と一体となって未然防止や早期発見、早期対応に努める。サイトの工事車両と夜間バイクの騒音対策。大阪維新の会、山根ひとみ。問い、サイト区画62号線沿いの住民が工事車両の騒音や振動、粉塵などの被害を受けている。我慢の限界を超えた住民の声を受け、市はどう対応したのか。答え、1日通行台数の軽減や徐行での通行、騒音や振動の軽減徹底、夜間などの通行時の事前連絡など、地域と連携し施工業者に可能な限り指導している。問い、せせらぎ橋を中心とする地域の夜間のバイクや車両の騒音と迷惑行為を撲滅するための取り組みは？答え、センターポールやバリケードによる駐停車対策とともに、橋が夜景スポットとして SNS 映えしないよう、暫定的に工事用フェンスの設置を予定。市民活動の場の確保は不可欠。市民派クラブ、増田京子。問い、昨年度当初予算の議論で、グリーンホールは2021年度に解体、跡地は会議室利用者などの駐車場となっていた。新改革プランでは施設再配置を検討となったが、解体工事はいつ頃になるのか。答え、グリーンホールの解体工事の時期については、新改革プランにおける施設再配置の検討の中で一定の方向性が定まれば、おのずと適切な時期が導かれるものと考えている。問い、箕面サンプラザは建て替えのため来年度からの利用ができない一方で、グリーンホールは指定管理が2025年までで、 会議室棟は使えるとなっていた。来年度以降の会議室棟利用はどうなるのか。答え、今後の会議室棟の利用は現在検討中。なお、検討結果が出る時期は、新改革プランにおける施設再配置の検討の中で一定の方向性が定まれば、おのずと適切な時期が導かれるものと考えている。防災対策にスマホアプリの活用を。自由民主党、船瀬康隆。問い、スマートフォンアプリ、美濃暮らしナビを防災の観点からも拡充すべきだ。特にアプリを使う若い世代へ一層の防災意識を波及できればと考える。メニュー欄への災害項目の追加やハザードマップの掲載など、アプリを活用し、防災上の観点からどのようなことができるのか、市の見解を問う。答え、現在、防災・防犯に関する情報は、メニュー内のお知らせから市民安全メールで送信した情報を入手可能だが、メニュー欄に災害の項目を設けることや、ハザードマップを簡単に見られる工夫を検討していく。アプリは市民にとって災害時の有効な情報収集手段であるため、今後も充実させていきたい。子ども・若者が抱える課題解決に向けて、自由民主党藤田隆。問い、保護者による虐待やネグレクト、いじめ、不登校、非行、引きこもり、ニートなど、子ども・若者を取り巻く課題解決には、重層的支援体制の構築が必須である。市役所の各部署や様々な機関をネットワーク化し、総合的な支援体制の構築を目指す支え合いステーションを子ども・若者総合相談センターと位置づけることがふさわしいと考えるが、見解は。答え、重層的支援体制の整備を検討する上で、支え合いステーションの位置づけや役割は非常に重要であり、地域住民が抱える複合・複雑化した課題を包括的に受け止め、継続的な伴走支援につなげる存在として機能を充実させていく必要があると考える。現在、モデル事業は試行錯誤の状態であるため、まずは今年度に見直した内容を検証の上、今後の展開について検討を進めていく。報告。議会での要望に対し、北九延伸工事費の妥当性などの第三者評価が実施されることに。3月の北大阪急行南北線延伸特別委員会で、議員から、北九延伸事業費は第三者委員会により検証すべきとの要望があり、市長は北九延伸工事費の妥当性などについて、外部の学識経験者などによる第三者評価を実施することを5月に決定しました。市はこの評価を通じ、設計・積算などにおける質の向上と説明責任の確保を図ることになり、議会としてはこれらを議会活動を通して監視していきます。市は下記事項の妥当性を評価します。令和2年度、市の出来高検査。令和3年度、市の設計・積算書確認。市の出来高検査。以上、出来高図面と数量計算書の突合、設計変更の必要性など、新たな変更内容。